蔵谷正彦議員、教育の ICT 化のメリットが活かせる授業を期待する。問い、市内全小中学校へ電子黒板が導入されたが、電子黒板が有する基本的な機能と各授業での具体的な活用方法は。答え、電子黒板は大型提示装置の一つで、タッチパネルやタブレット等のデジタル的な機能がついている黒板である。電子黒板にはさまざまな機能があるが、代表的なものとしては写真や動画等を写し、電子黒板として書き込みができる機能、また子どもたちがタブレット上でまとめた考えを電子黒板上に提示できる機能等がある。写真、導入された電子黒板。石井紀明議員、君津環境整備センター第一期処分場漏洩事故の改善を望む。問い、第一期処分場内部保有水漏洩事故に関し、前回の6月議会にふるさとの水を守る会より改善を求める請願が提出されたが、不採択となった。その改善について行政側の考えは。答え、県より指導と勧告がされたと承知している。モニタリング井戸から高濃度の塩化物イオンが検出されることがあるため、汚染水漏洩の可能性は否定できないと考える。県の勧告以降、抜本的な改善がされず、市民の安全安心の確保のために、第一期処分場の内部保有水漏洩について、効果ある改善が最優先に実施されることを望んでいる。写真、小櫃川より取水の大寺浄水場。大村富義議員、保育園での待機児童解消を。問い、ここ数年で新規の保育園は増えていると思うが、待機児童が解消されないというのは大きな問題だと思う。待機児童解消のための対策は。答え、少子化にある中でも保育需要は増加傾向である。充実した保育環境の整備を包括的に進めることにより、子どもを安心して産み育てられる環境を整え、子育て世代に選ばれる町となるよう取り組んでいく。令和4年度までに認可保育所1カ所、小規模保育事業所3カ所等の開設を予定している。新たな施設開設により、138人分の余裕が生まれ、待機児童が解消されると考える。表、年齢別待機児童数と施設整備による定員増。堀切俊一議員、木更津市内の全小中学校に自動音声対応電話機の導入を。問い、教員の働き方改革の一環として、勤務時間外の一定の時間に自動音声対応電話機を導入する自治体が増えている。木更津市でも来年度から全部の小中学校で導入できないか。答え、教員の働き方改革が大きな課題となっている中、自動音声応答機能付き電話機の導入は、有効な手段と考える。現在、国や県のガイドラインの策定を受け、4市共同での取り組みとして、夜間や週休日等の電話対応は行わない環境を整備する旨検討している。導入に向けて関係部と協議していきたい。市原市の事例、昨年8月から全小中学校で導入。自動音声対応になる時間、小学校午後6時から午前7時、中学校午後7時から午前7時、